スガッツさん。
ハイサイ毎度、スガッツです。
ハイサイ、沖縄。
あ、ごめんなさい、
はい。
ユタボンの真似をちょっとしようと思ったんですけど。
今、
一応ね、今日来る前に、そう。
少年革命家。
そうね、来る前にね、いろいろ見てきて、
はい。
毎回言うことがあるんですよ。
はい。
で、それをね、もうちょっと長いんですけど、うん、今言おうと思ってちょっと恥ずかしくてね。やめてしまい。
例えば何て言うんですか。
ね、ハイサイ毎度の後に、不登校の天才 YouTuber、ユタボンです。
うん。
って言って始まるんです。
どう、それ言えよかったじゃん。
なんか、気力が続かなく
て。あ、そうなんです、
はい。
だいぶメンタルが弱いですね。それ、言わないと成立しない。
は
い、
そうですね。
恥ずかしがってる方が恥ずかしいっていう。素人によくあるパターンですよね。
はい、僕はもう目が離せないですね。
はい、ユタボン。じゃあ、それはもちろんね、はい、例のコーナーで紹介していただけると思うんですけども。
はい。
だから、スガッツでしょ、
ユタボンじゃなくて。はい。映像を作ってます、スガッツ。
はい。はい、だんだん、変態映像作家って言ったのが、だんだんフラットな言い方に。
そうですね、映像を作ってますよ。
僕はトロモクションの会会長の吉田ゆきなんですけどね。
はい。はい、ご無沙汰してます。
ご無沙汰してます。
令和おめでとうございます。
そうですね、令和一発目っていうことに。うん、なったんでしょうかね。
そうですね。はい。
はい。まあ、前回、ちくひめさんと。
あ、聞きました、聞きました。
あ、聞きました。
はい。
はい、懐かしいでしょ、スガッツさんなんかも。うん、まあ、スカイプ人生相談で一回話してみますけど。
ね、はいはいはい。あと、ね、即身仏の時。
うん。
うん。もう、僕もあれ、いましたからね。
あ、旅行の時ってことね。
即身仏旅行。
ラジオの中でもちょっと話題が出てましたけど、うんうん、青春の1ページですよね。
そうですね。
スカッツさんもいたね、そういえば。
いやだ、
山形とか行った時ね。
そうそうそう。
遭難しかけた時、
ね。だまだ知り合ったばっかりですよ。
そうだね。
で、だから、会長とは知り合ったばっかりで、
はい、
知り合ったばっかりでその集まりに誘われて、
うん、
まず、待ち合わせが、新宿の今はなきスバルビル前って言われたんですよ。
はい、すみません、業界ぶって。
うん、
よく、そ
う
そう、業界の人がね、待ち合わせにする。
そう。で、そこで待ってたら、
うん、
今で思うと愛想さんなんですけど、
うん、
後ろにこう髪を縛った挑発を縛ったね、
はい、
人が来て、もう本当業界じゃないですか。です、ね、スバルビル前
で
待ち合わせして、そういうラフな格好、
ええ、
俺はすごい人たちとこう行くんだなって思って、
うん、
そういう思い出があります。
ぶっちゃけ楽しかったんですか。その道中とか。
いや、なんか不安ですよね。なんかその不堕落都会の話とかばっかしてるし。いや別に僕嫌いじゃないですけど。
新宿からどこに行ったの？
だからあれ小出さんの車ですよね。
もちろんそうです、
うん、
はい、
全然覚えてないです
ね、
うん、
新潟の方とか行ったのかな。
あ、新潟行きました。で雷獣がいる、雷獣のミイラがある、
っていうか博物館に行ったんだよね。たまたまそれがお寺で、うん、西海寺だったっけな、ちょっと名前忘れたけど、
はいはいはい、
普段非公開なんだけど、うん、新潟県立博物館とかで
行きましたね、
公開されてたから、うん、あれがそうか。
そうです。
なるほど、
うん
うんうん、
でその
他の鬼のミイラとかね、
鬼のミイラとか、
雷獣のミイラとか、
そうで、そこでね、なんだろう、即身仏がこう着てた衣のお守り型売ってたんですよ。
はい、はい、そこでっていうのは誤解されるけど、博物館じゃなくて、また別のお寺でね、即身仏巡りをしましたからね、その時会社の取材でね。
そう。で、そこで売ってて、まあ、お守り代わりでね、買うもんなんですけど、愛沙さんがね、たくさんこう買って、あれ多分開けちゃいけないと思うんですけど、
そう、その場でね、売店の前で、売店というか、あそこの前でね。
じゃあ、あれも、ほら、衣だからこう真っ白いやつと、ちょっと柄が入ってるやつがあって、
だから下の襦袢とかが、愛沙さんに言わせれば、外れで。けさ部分とかの、金とかが、
そう、金の糸がね、
ついてるようなのが当たりで、
まあ、本当、レアカード引いたみたいな感じで、
それが出てくるまで、延々買って開けて、あ、忘れた、ポイントって、すみません、もう一枚ください
そんな感じでね、
しゃがんで、うん、本当にビックリマンチョコを、
はいはいはい、
レジの前でビリティ相手はチョコを捨ててる少年のように、
うん、そうでした、そうでした。
やって、本当に不快でしたね。
うん、だから僕、あれ、会った初日ですからね。
ああ、もう、やばいですね、じゃあ。
そうね、
本来だから、襦袢の方が肌に接してるから、ご利益が高いとも言われてますけどね。
うん、ああ、そうか、そうか、そうか。
まあ、その説も、それはそれどうなんだろうと思うけど。うんう
ん、はい、はい、そうでしたね。うん、まあ、いろいろ面白かったですよ。
ね、まあ、思い出話なんかするようになったらおしまいですから、ね、
はい、
あんまりしませんけど、
はい、
未来に向かって生きてるんで、
そうですね、
はい、もう未来しか見えないんで、うん、ユタボンみたいに、はい、麦わら帽子かぶって冒険ばっかしてるんで、
あれはワンピースモチーフなんだね。
ごめん、本当に俺知らなくて、
うん、
まあでも普通に考えたらそうですよね。
ちょっと1分だけ話題それていいですか。
どうぞ。
ワンピースって僕前も何回も言いましたけど、
はい、
見たことがあんましないんです
よ、はあはあ、
なんかピノキオみたいなやついます。
はい、ウソップ。
あ、ウソップっていうの。
はい、
昨日ねテレビなんかちょろっとつけたらバラエティーで、
うん、
お笑い芸人の人がなんかコスプレみたいなしてスポーツするみたいな番組やってたんですよ。
あ、スポーツをする。はあ、なるほど。
なんかボールを投げ
る。じゃあ別にアメトークのワンピース芸人ではなくて。
あ、それかも。でそれテレビつけたら多分そのウソップがやってた、うん、出てたんです最初。
はい、
でも僕時計仕掛けのオレンジのアレックスかと思って
シルクハットだけじゃない。
いや、あのババアを犯すときにあのウソップみたいな
鼻
仮面をつけてるんですよ。
あ、
だから攻めてんなこいつすごい思って。
まあステッキみたいなの持ってた。あ、変な銃とかは持ってるんですけど、ウソップは、
はい、ま
あ、ステッキ銃みたいなやつを。
あ、それもね持ってなかったたんですけど、なんかだからそう思ったらどうやらその他の人たちが、
うん、
あのチョッパー
チョッパー
チョッパーね、
はい、
チョッパーの格好とかしてたんで、あ、これなんかワンピースのメタファーというか、なんか
メタファーチョッパーは知ってるんですね。
チョッパーの話は昔泣けるから読めって言われて、
はい、
読んだことがあったんですけど、
はい、
僕がおかしいのかな。
よかったーってやつですよね。
あのキノコをうぬかんのみたいな話、
病人はいなかったんだってやつですよね。
ああ、ごめんなさい、僕全然覚えてないぐらいの印象なんですけど、
はい、
はい、そんなです。
はい、おしまい。
はい、
はい、でゴールデンウィークはどうだったんですか。令和明けのお休みはパチンコ三昧ですか。
パチンコもまあ行きますけどね、あの、うん、エビナとかね、
はい、
うん、行きますけど、そう、令和元年からやってました。あの1日からやってましたね。
ほ
う、あの人たちはね、
うん
うん、僕は休んでましたね。
あ、そうなんですか。
うん、そうで、なんかねあれなんですよ、これはちょっとお礼を言いたいんですけど、
うん、
僕ねツイッターで、
はい、
あの欲しいものリストとか書いてる人結構嫌なんですけど。
あ、そうなんですか。僕全然嫌じゃないですよ。
ですか。
はい、
まあ、いるんですよ、そのモデルさんの界隈とかそういうので。
いや、もちろんそれが当たり前になってますよ、
ね、
うん、今。
そうですよね。
あのよっぽどのね、うん、テレビにも出てるようなアイドルじゃない限りは、
はいはい、
まあ、普通でしょ、インディーズアイドルとかは、うん、アマゾンの欲しいものリストを公開してっていうのは、う
ん、僕はよくやるなってちょっと思う部分もあるんですよ。
僕全然思わない。全然1ミリも思ってません。
、うん、まあ、まあ、僕は個人的にそうなんですけれども、はい、あのね、なんと話にね、ちょっと僕ゲーム好きじゃないですか、はあ、好きなんですけど、はい、なんか XBOX 欲しいな的なこと書いたんですよ、
うん、
XBOX をね、
うん、
したら、2台持ってるんであげますよっていう人がいて、
うん、
もらいに行ってきました。
はい。だから小じきだ小じきだって一言バカにしてるけど、うん、お前も小じきだろ
って。もうめっちゃこじってましたよね、
はいはい、
あの。だから、うん、XBOX もすごい今楽しんで。
XBOX 初代。
いや違います、あの
今の
XBOX1 ですね、はい。
ああ、
それを楽しんで、うん、今だから僕今全機種持ちですよ。
ああ、据え置きゲーム、
据え置きも携帯機も、
ああ、
もう全部全部持ちなんで、今 6個掛け持ちしてゲームやってるんで。
すごいな。え、すごいな。最近どうになってるんですか。
最近はニーヤオートマタ。
全然わかんないけど、どういうやつ
は、目が目隠しした女の子が主人公のやつなんですけど、だから結構ブサイクな子がコスプレしてもそこそこ可愛くなるので、コスプレやる
に人気の。二次情報三次情報いらないんで、ゲームの内容を聞いてるんですよ。目隠してるってことは、じゃあ、視界が遮られてるのがゲーム性みたいな。
いや全然そうじゃないんですけど、ちょっとそのフェティッシュ的な、そのまあレプリカントというか、そういう人たちなんですよね、
はい。
でなんかその人だから荒廃したこう地球でワイワイする、
うん、
戦
ったり、動物の森みたいな
感じ。いやいや、戦ったりする、はい、結構殺伐としたゲーム、
で
結構これ冒頭に、今のゲームって、
うん、
このゲームはオートセーブに対応してますので、 このマークが出た時は壊れるから電源切らないでくださいねっていう注意書きが出るのが結構常なんですよ、
うん、
だけどニアオートマタ一番初めにこのゲームはオートセーブに対応していませんと、
うんうん、
セーブ方法は各自で探してくださいって同じ論調で出るんですよ、
ね、ああなるほど、
だからなんかちょっとそういう意地悪っぽい感じの作りにあえてしてるみたいな、
なるほどね、はいはい、
うん、
殺伐感を そういうメタ的にも出してるっていうことですね
そうですそうです、そんな感じですね、はい、
えそれがゴールデンウィーク
まあそれ
パチンコ行ってないけど相変わらずのダメっぷりですね、
はいまあ、あとあのねジャッジアイズっていうキムタクさんが出てる
龍が如くみたいな
やつ、あそうそう龍が如くの人たちが作ってるやつ、
はい、
ピエール滝が出てるんです
けど、ああ、
はい、
あれって回収したんじゃなかったっけ、
まあ、僕はたまたまその前に持ったんで、
はい、
あのやりました、はい、
が面白いんですか、
面白いですね、はい、
終わり特に語れることはなく、
うん、まあ、そんなただ僕オンラインのゲームが苦手なんで、
あ
人とやるのがね、
はいはい、
だな楽しめワイワイ楽しみたい気もあるんですけど、うん、なかなかその中に入っていけない怖さもありつつのね、
うん、
うん、そんなです。
じゃあ最近のゲームはあんまりもう
だからオフラインでやってます、
はい、
基本的に、うん、
その最近のゲームの醍醐味はあまり味わってないってことです ね
楽しそうですけどね、うん、やるとね、うん、
いやー僕もまあ結局家からそんな出てないんで、
はい、
家の近所しか行ってないんで何も語ることはないんですけど、令和のあれどうでした、うん、元年元旦明けに元号が変わる瞬間とかちゃんと、うん、なんかお祝いとかしてました。
ああ、うん、あのすっげえつまんないこと言っていいですか。
はい、
もうチューしてましたよね。
お、
はいはい、
えそ記念でってこと。
いや
奥さんとですよね、もちろん。
あ、もちろんそうです、はい、もちろんそうですよ、はい、まあまあそういう多分でそれを
えその3、2、1の時ってことでしょ。
55秒ぐらいからかな、
はい、
うん、でそれをこれ今多分1000万人ぐらいこういうことしてるよねっていうのを1000万人ぐらいが言ってると思うんですけど、
うん、
僕も言いました。
はい、
はい、そんなです。
1000万人はいないと思うけどね、そんなに、
うん、はい、
僕は、まあ、いやいや本当に最悪でしたよ。
なんですか。
僕のせいなんですけど、
はい、
あの別に近代天皇制への批判とかじゃないんですけど、
はい、
あの事件って映画、うん、ほらこの前野村義太郎、
はい、
ノムンジャーズの話したじゃないですか、うん、
疑惑、
そうそう疑惑とかね、うん、いろいろで事件は割と有名な方の義太郎映画なんだけど、はい、見てない
ん
ですよ、
うんうん、
で大竹しのぶがノムンジャーズにいないよねって話をしたら、
はい、
ツイッターで超叩かれて事件に出てますからって、
はい、まあやっぱそのじゃあ
大竹吉太郎信者が
大竹しのぶポリスみたいな警察みたいなのもいるんですね、きっとね。
いやどうなんでしょうね、うん、どっちでしょうね、野村ポリスか
野村ポリスか、
うん、いるのかな野村吉太郎ポリス
なるほどなるほど、
うん、だからもうすげえ分かってすいませんって、はい、見ればいいんでしょっつって、
うんうん、
でもあれレンタルビデオ屋とかでもないし、アマゾンとかでも配信してないんで、ネットフリックスとかでも、
はいはい、
返すレンタルすらなんか多分ないんで、アマゾンの、
うん、
もうしょうがないからヤフオク、
はい、
でもうそれこそ買うのが、
うん、
レンタルするんだったらまだね500円ぐらいで買えるんだったら、うん、まあそんなに変わんないじゃないですか、
まあそうすよね、
値段的には、
うんうんうん
で一番安いのは500円で配送料無料だと思って、うん、ああやったって買ったら VHS だったんです、うん、
それは何その落札したのに間違ってたってこと。
はい、そうです。
あ、じゃああなたが悪いん
です
よ。
でも VHS だとは思わないじゃないですかもう2019年、
うんうんうん、
ってか平成の4月30日の時点で、
うんう
ん、そんな VHS が、
まあね、
オークションで、うんあるなんて、
うんうん、
で気づいて、
うん、
取り消そうと思って、うん、ガイドライン読んだら取り消せませんって書いてあって、
え、そうなの、そんなことあるの。
だからもう誰かはまた入札してくれればいいんですよ、
はいはいはいはい、
僕より1円でも10円でも高く、うんうんうん、するわけないじゃないですか、
うん、
他にね人がだからもう虚しく、はい、もうほぼ落札確定っていうのが自分で分かったまま、
うんうん、
VHS みたいなのが届いてしまうという後悔のまま、それが 大体12時15分ぐらいでしょ、
うんうん、
ヤフーオークションの
まあ、
あれが終わるのって一
番やりやすいね、うん、
その日のあれが終わるのってね、うんうんうんうん、だから大体11時ぐらいから暗淡たる気持ちで、うん、平成最後の夜を
なるほどね、はい、
あって最悪だ最悪だって言ってるうちに開けました。
あ
で12時15分に落札が確定しました、
はい、おめでとうございます。
でも一応僕、うん、不幸中の幸いというか VHS デッキ見てるんで、うん、あ持ってるんで、
あそうなんだ、
見れたのは見れたんですけど、う
んうん、あえ珍しくない？
つけたよ、
ね、
つけたよ。
何ですかそれ。
事件の渡瀬恒彦。
あそうなんだ。
あんた尾行したんですかって丹波哲郎に言われて、
はい、
つけたよ。渡瀬恒彦のひもっぷりはだいぶいい感じですね、うん、あれと双璧をなします。あの加賀武志、
はいはい、
疑惑の加賀武志
チンコロですよね。
チンコロとチンコローとでもっと嫌な感じです。
あ
疑惑のチンコロ加賀武志は、
うん、
すぐいいやつになるじゃん、
うんうんうん、そうね。
事件の渡瀬恒彦は、うんうん、すげえずっと嫌な感じ。
あれなの、その話として世間的には、
はい、
疑惑と事件ってやっぱ疑惑の方がメジャーなんですか。
うーん、どうなんでしょうね。
まあ、でも大竹忍ぶつかってるってことはね、そこそこ
事件はまあなんか賞取ってるから。
あ
ただまあ、うん、でも疑惑の方がやっぱ面白いかな。うん、まあ、でも本当同じような感じです。
はい、
裁判がメイン で、
う
ん、でだんだんその初めに殺人事件みたいなのがあって、うんうん、まあ、これが犯人で普通に殺したんでしょってなってるのがだんだん意外な事実が明らかになっていくみたいな、
は
い、
あじゃあまあ
本当に一緒です、うん、構造としては。
あの山崎豊子とかもそうよね、大体構造同じじゃないですか。だからなんかそれに近いのかもしれないね、
はい、
え松本清張ですか。
じゃないです。
あじゃないんだ。へ
え、どうだろう、大岡翔平、ごめん、かな、原作は。ちょっと待って、今パッと調べるんで。でもまあまあ当時の流行りの社会派サスペンスっていう感じなんでしょうね。大岡翔平ですね、
はい、じゃあもうあれなんですよ、吉太郎のなんか好きなジャンルなんだね、きっと。その冒頭に事件があって、
まあ砂の器もそうですね、
うんうんうん、へえ。忍の演技はどうでした？
だからね、正直最初から出てるんですけど、うんうん、最初見た時は全然忍っぽくないよね、
はい、
普通のおぼこ、
うんうん、
いい少女、
うんうん、
設定が19歳、多分実年齢もそれぐら
い
だと思うんで、
は
い、うん、全然これちょっと真似しがいがねえなと思ったらやっぱりこうだんだんその真相が明るみになっていくにつれて、はいはい、うんうん、忍ぶも割とやべえやつだっていう感じになっていくにつれて、やっぱりあの黒い家っぽさが
五歳行っぽさも、
あまあ、
うん、
うがった見方をすればそういうところはありますね、うん、
じゃあ僕もちょっとそれ見てみようかな。 VHS
VHS あげます。
いらないですデッキがないんで。
あできないんですか、
うん、できないです、うん、なるほど。あのあれですよね、その桃井かおりの話していいですか。
え、桃井さんの話するんですか。
あのね
やだな
やめて。あのうち今 ATG、 僕もともと ATG の映画がすごい好きなんですけど、改めてもう一回見るのを結構やってるんですよ。
はあ、
で、
は
い、ちょっと気に入ったのは買ったりとかしてね、
はい、
でやっぱし僕の中で結構一番は青春の殺人者なんですよ、
ね、実は見てないんですよ。
あ見た方がいいですよ、
はあ、
まずあのねジャケットからしかっこいいから、あの水谷豊と
ジャケットぐらいはもちろん見たことありますよ、はい、
水谷豊と原田美恵子なんですけど、いいですよね。でそこで
真似しがいがあるんですかそれ。
めっちゃありますよ。僕原田美恵子の真似は結構してます。
えやってみてください。
やめてよ、そんなここで痛いじゃない、やめてこのおたんこなすって言うんですよ。
似てるんですか。
超似てるから。
声質とかも、
あのね
声が、そんな声質だったっけ。
あの原田美恵子って多分あれがデビュー作なんですけど、うん、
はい、
棒なんですよ。すごい、
なるほど、
棒演技で、
はいはい、
なんていうのかな、あれ多分、
うんうん、
演技力とかどうでもいいんでしょうね。あの初々しさと、
うんうん、
ゆえのエロティックさみたいのを、
うん、
多分撮りたかった、その監督さんはやりたかったんだと思うんだけど、うん、だからね、演技は本当棒だけど、それを何回も見てるうちに可愛くなってくるんですよ。セックスです。それはあれでしょ。セックスです。いやで
みたいな感じではないわけです、
ね、じゃないです。で
やめてよって言ったら、えやめてよって何の
犯される時がある。
だからセックスでしょ。
そうそうそうそうそうです。セックスです。
で、あれはもうしてません。
会
長にあれって何ですか、あれって何ですか。裁判長、検察の質問止めてください。あれって何ですか。セックスです。
あの会長に見ていただいたら、
ちょっとなんか鉄郎っぽいって言われ
て騙したなと思ったね。あのね、あ、市原悦子の真似、お母さんなんですけど、
はい、
あの水谷豊が主人公っていうか、
はい、
相手あれでね、うん、でそのお母さん役なんですけど、う
ん、お母さんがじゃあちょっと襖開けてちょっと覗いたりしてる感じなんですか。
若干そのテイストあります。であと、
あらやだって
あらやだ殺しちゃってる、
あ、まあ、やば、その通りですよ。
私見ちゃったんです。あの本当ね、ちょっとテイストその感じあるんですよ。
あ、じゃあ後の家政婦はみたいにつながっていく感じが、う
ん、それもありつつの、はい、市原悦子が女を見せるシーンもあるんですよ。
簡単な殺人ですよ。
昔みたいにしてよみたいなね、
ああ、
そのあったりとか。
そんなことはいたしませんよ。
そう、
誰の真似か分かってます。
あの相棒と見せかけてってやったの。
いや、まず本人の
水谷豊と見せかけて、
それをまず言わないと、うんうん、これ令和から聞いてるリスナーもいるんだから。
そうですね、
その裏の裏の裏をまず言うのやめてください、はいはい、まず、ね、分かってます、頭のいいってことをアピールしたいんでしょうけど、
はいはい、
まずバカのふりしてくださいよ、はい、ね、会話が成立しないでしょ、キャッチボールが。
相棒の木下右京
ですね。まず水谷豊ね。
そうそう、
まず水谷豊での、そうそうそう、すら合ってるんだけど、
うんうん、
相棒の右京さんだと見せかけて、うんうん、新婦草間一平の推理、はい、
ってことですよね。
そうです、2回しかやってない、はいはい、でも完全に右京さんと同じ演技スタイルでやってる、うん、
はい
はい、で私、あの僕はさっきからこう、うん、簡単な推理ですよって言いながらつまんでるのは、うん、ティーカップじゃないですかね。
なんですか。
ロザリオです。新婦草間一平の推理なんで、
そんな、なんだ、
はい、そうです。見てください、見れないけど、うん、YouTube に転がってないかな。
あ、でそのね、
はい、
政治の発言者、その市原悦子もやってほしいんですけど、
はい、
ちょい役で桃井かおりが出てるんですよ。
へ、
でそれがね、またね、持っていく感あるんですよね。
桃井が出ちゃったらもう
不幸にして私たちは結婚するってわけだみたいな感じの、
はいはいはい、
なんかそういう感じのね、はいはいはい、ほんとちょっとだけなんですよ、出てくるの。
へ、
ま、あの同級生が、
うん、
要はその青春の殺人者の2人が、
うん、
親殺してやっとそれを告白して、
うん、
わちゃわちゃやってる時に、
うん、
幸せムード的な感じのでその結婚式の相談に来るわけですよ。
なんで桃井香織に相談しに行くの。
あ、違う違う、桃井香織たちが相談に
来る、ね、
あの、はいはい、喫茶店やってるんで、
はいはい、
その場に相談に来るのの一人として、
はいはい、一番相談しちゃいけない人だもんね、桃井香織なんて。結婚したいですって。
で桃井香織と、
はい、
あと千井武雄もそこにいたりとかするんですけど、なんかね、桃井かおりそこでちょっと持ってくんですよね。
あ、
だからそれ見てほしいな。
水谷豊はどういう演技なんですか。
あ、もうね、最高ですよ。あの、親殺した後に裸で逃げるんですけど、
うん、
あのどっかの町で服を調達するんですよ、うん、血がついちゃったから、
はいはい、
でその時のちょっとこう殺しちゃった時の焦ってる感じとちょっと気違いじみた感じ、
うん、
でその店員にそれを説明する時の演技が超怖いんですよ。全く間抜けだよな、ここで手バンとぶつけちゃってよみたいな感じで、
あ、
あの手をねぐっとこう手に持ってきてやるんですよね、うん、見せつけるんですよ、その傷を、
うんうん、
その感じとか怖いですよ、すごい。
全然落ち着いてないじゃん。
いや、落ち着いてないですよ、だから。
あ、そうなんですか。で今、
うん、
令和時代の子たちはだってあの服を買いたいんですけどね、うん、みたいな、水谷豊しか知らないわけじゃん。そう、
いやだから、
はい、
あの本当僕たちうちの家族ね、あの嫁と僕は、
はい、
青春の殺人者が好きすぎて、
うん、
アフターストーリーを考えるぐらいまで今行ってるんですよ。あの二人はあの後どうなったんだろう、
二次創作、
ね、そう、
はい、
で本当ね、相棒でセルフパロディ的にやってほしい、マジで。右京さんが例えば
実は親を殺してて、
うん、そう、あと昔私もそういう熱い時期がありましたみたいなさ、
はいはい、
やったらもう 僕たちの家族は少なくとも DVD ボックス買います。
その1シーンの、 あの料亭いつも行ってるあのコレオリアで、
はい、
そんな話をしてる1シーンのためだけに、
うんうん、もう本当にあの
DVD ボックス相当な数になると思います、
ね、あれすげえ出てるんですよね、うん、そうだから見てください。
わかりました、
はい、
いや映画といえばね、
はい、
まあ、すいませんだらだらオープニングトークが続いちゃって、
はい、いいんじゃないですか、
うん、オカルト一切関係ないんですけど昨日ミッションインポッシブルフォールアウト、
はいはいはい、
一番新しいやつね、
うん、
あのトム・クルーズのミッションインポッシブルの、
うんうん
うんうん、がアマゾンでタダで見れるようになったんで見てたんですけど、
はいはい、
ちょっとビビってたのがあって、
うん、
一人異様に演技が下手くそなやつがいたんですよ、
はい、
っていうのは、
吹き替え版、
そうハリウッド俳優の人たちじゃないですよ、うん、あのの演技ってわけじゃなくて、
うん、
吹き替えの声優の演技が棒すぎて、
はい、あ、はいはいはい、
ビビったんですよ、
うん、
あのミッションインポッシブルのトム・クルーズがあれ IMF っていう組織、
うん
ね、スパイ大作戦の、
うんうんうん、
のやつがまあ毎回もう5、6作品ずっとやってるんだけど、はい、その組織とちょっと CIA が共闘することになって、うんうん、CIA から派遣された
あ
その回だけのバディみたいなやつ、
うんうんうん、
ちょっと初めバチバチになって、
うん、はい、でもだ、そ
うだんだん進んでいくうちにちょっと仲良くなっていくみたいな、うんうんうん、初めはもう IMF なんてあのかぶり物ばっかりのハロウィン集団だろうみたいな、はい、これ僕の方が演技うまいです、うん、もっと棒なんですよ。
あ
やべえなと、僕はあのあんまりほら吹き替えで、うん、ディスられること多いじゃないですか、
うんうん、
あの変ね、あの客寄せパンダで演技があんまりうまくないタレントさんとかを使ったりして、うんうん、でファンから超ディスられるみたいな、うんうんうん、あんまり気にしないタイプなんですけど、もう気にする気にしないとかじゃなくて、映画ファンだからマニアだからとかじゃなくて、
うん、
マジちょっとえみたいな感じでビビって、うん、視聴中に、まあ、検索して、
はい、
しまったんですね。
うん、まあ、てかまあ、まあ、映画館だったら今話題の
怒
られる、
そうそう、スマホで、
はい、
見るっていうのが怒られるっていう、まあ、
はい、
ただ僕はながら見を提唱している人間なんで、うん、はい、このラジオに繋がったら分かる通り、
うんうん、
当たり前の行為ではあるんですけど、うん、まあ、あんまりこれね、あの、個人をディスることになるから、あれなんですけど、
はい、誰ですか？
ウィッシュ。大悟さん。
うん、
だったんですよ。
D.I.G. さんですね。
D.A.I.G.O. です。
そうそうそう、
D.I.G. ディグでしょ、それは。
あ、そっか。大悟さんね。
はい、
うん。
で、しかももっとビビったのが、うん、ミッションインポッシブル、まあなんかその、大悟とかで調べると、はいはいはい、出てくるのが、うん、わ、大悟すごい演技うまくなってるっていう。
それでってことだ。
そう。
ああ。
こんなあんまり吹き替え声優の演技気にしない僕がビビるぐらいの演技でもだいぶ上手くなってるらしくて、うんうんうん、でもっと10年前2018年、うん、2008年とかのあのウォンテッド、
あああったね、あのアンジェリーナ・ジョリーのやつ、
そう
だよね、
あれこそアメコミオカルト映画ですよね、
うん、あれなんかフリーメイソンとか絡む話だったよね、
フリーメイソンっていうかまあっぽい組織があって、うんうん、で生命の泉みたいな、
はい、ね、
入ると、ね、うん、あの回復するみたいな、
はいはい、
で銃弾を曲げるっていう、
うんうんうん、
まあ、がっつりオカルトアメコミ映画で、はいはい、このラジオでも光岡光子先生と話したりしてますよ、うん、
あ
でその時はただまあ吹き替えではなかったんで、
うんうんうん、
字幕で見たんで全くしなかったんですけど、はい、その時の大悟さんの演技がだいぶ2008年当時叩かれたらしくて、う
ん、それなんか覚えてるわ、
うん
うん、
逆に見たかったなってぐらいに思ったんですけど、
今見れないんですかね、
あ見えるかもね、アマゾンプライムとかネットフリックスで見れるかもしれないですけど、
うん、でもね結構やっぱりその、うん、芸人さんとかそういう芸能人で叩かれるパターンで、後でやっぱりその吹き替えじゃなくなるパターンってありますよね。
なんか署名運動とかね、うん、ファンがやって、で制作会社とか配給会社とかに抗議して、
うん、
で結局 DVD ブルーレイだと、
うん、
なくなるとか。
そう、あのほら最近あのプロメテウスってあるじゃないですか、リドリー・スコットの。
はいはい。
あれ元々出てるバージョンがあの剛力彩芽さん。
元々は劇場ってこと？
劇場もそうだったし、あのブルーレイで出てるバージョンも、
はいはい、
ただ最近そのリマスターというかもっとスペシャル版みたいのが最近出たんですよね、
うんうん、
したら待望の新吹き替ええ
公式に？
公式に
書いてある。スタヤのポップとかじゃなくて、
じゃなくてあの普通に書いてあります。
はあはあ、
でだからその 新しい別の人の吹き替えになって、まあ、ゴーレキあやめさん以外も変わってるんだとは思うけど、
はいはいはい、
これねゴーレキあやめさんだけが変わってたらやばいじゃないですか。だいぶ
ちょっと前園社長が黙っちゃいないですよね、
う
ん、
怒りますよね、うん、そうだから
トゾタウンに買い占められちゃうよね。また月行く代わりにねエイリアンの星行くぞっていうプロジェクトが変更されちゃいますよね。
本当、うん、ねそうなりかねないから、はい、まあ、違うとは思うんだけど。
見ました。
何ですか
ゴーレキバージョン。
ゴ
ーレキあやめ、
僕はゴーレキバージョン持ってるんですよ。
どんな感じなんですか。
いや、やっぱ嫁と見てて、うん、これ誰この下手な人ってやっぱし言ってたんですよ。なんかねやっぱ下手ですよね。見た人分かると思うんだけど、うん、途中であのエイリアンの子供を身ごもって、
うん、
なんか自分でこうエイリアンの子供を出産するシーンがあるんですよ。
あ、そのエイリアン3みたいな展開になっていくんです
か、
うんうん、
なんか医療機器を使って自分で、
はい、
うん、お腹から出すんです
けど、あ、産みたくてってわけじゃなくて、
じゃなくて、
はいはい、
うん、そう強引にね、
はい、
その時とか結構きついです。ああ、ああみたいな感じの。
でも剛力ファンとしては割とエロい感じではない。エロスすら、
まあ、どうなんですかね、
その喘ぎ声
とか、まあ、相当だってほらその役者さんは外人の方じゃないですか、はい、
うん、
まあ、声だけ聞けばいけんのかなそれで。相当、
いやだけど、うん、だとしたらうまいことじゃん、
うん、
でもそういうわけでもないでしょ。ああ、うん、痛い、
まあ、痛い。僕だったら、僕が剛力あやめさんのファンだったら、うん、その望遠鏡を逆に強引に嫌なのにやらされてるって思って、うん、
なるほどね、はいはい、
いけますけどね、はい、だけど、
はいはい、
うん、どうなんですかね。普通の人は一般的にはあんまし良くないのかもしれないですね、
うん、いやだから最近だとあれでしょ、メインブラックもなんか叩かれてるんでしょ。あれ全然知らないんですけど、
吉本関係のなんかグループみたいな、
はいはい、吉本
40、吉本坂よくわかんない、
あるよね、うん、だから AKB みたいな感じ
でや
ってる
よ、
うん、46とか48の
全員声を当てるっていうので、
あ、
結構ここ 2,3 日ですよね、炎上して。
へ
で、そしたらそれに対してこれはひどいとか言ってる普通のアカウントを、
うん、
ミッション、メインブラックの公式アカウントがどんどんブロックしてってる。
え？
まあね、なんか若干このメインブラック感はありますよね。
え、どういうこと？批判するやつを
許さない。修正してってるみたいな。
それ別にメインブラック感ないですけど、記憶を失わせるとかってわかりますけど、銀色の棒ね光らせて。それどっちかというとメンヘラですよね。なんか悪口言われたからブロックするって。
もうそうだから、う
ん、メンヘラインブラックですよね、
うん、そんな感じですよね。それではそんなのがあったりとかね。
あ、じゃあ聞く耳持たないって感じなんですね。
じゃないですか。
まあもう決まってるだろうかな、
ね、
まあ、
やっちゃえばね、
吉本が絡んでたら変更なんかできないだろうしね、
うとは思いますけど、やっぱ僕もね、メインブラックの熱心なファンだったら、
うん、
やっぱ嫌かもしれないですね。まあ、でも吉本坂の熱心なファンだったらやっぱしそのままやってほしいだろうし、
うんうん、
まあ、難しいとこだとは思うんだけど、うんうん、
なんかいろいろありますけどね。だからシンプソンズとかね、
あ、
サウスパークとか、
うんうんうん、
テレビシリーズで長年やってる声優さんじゃなくするパターンはさすがにひどいと思うんですよ、
うんうんうん、
ね、
うん、
やばいと思うんですけど、うん、まあ、あんまり僕も気にしないタイプではあったんだけど、
うん、でもなんかその手のさ、それその二十歳以外の人がやるのって結構、まあ、最近も多いし、
はい、
昔もありましたよね。
アンパンマンとかは毎回ゲストのヒロインが、
うんうん、
あれもなんかトラさんと一緒でゲストヒロインが出てくるんですけど、はいはい、毎回多分今でもそうだけど、
うん、
タレントですよね。
そうです、
ね、だから棒なんですよね。他はもうベテラン声優ばっかじゃん、うん、アンパンマンって。だけどその、うん、ゲストヒロインだけ演技が下手くそっていう、
うん、
まあたまに良かったりもするんですけどね、うん、だからゴミラの酒井紀子とかは、はい、まあ
割と酒井紀子がゴミラ、ゴミなんですか。
違う違う、ゴミラっていう怪獣、え、知らないんですか。ゴミラ、
僕はちょっと分かんないですけど、うん、はい、
うわやっべアンパンマンって知ってます？
アンパンマンって今10時ぐらいからやってます？
朝のね、うん、金曜日。
今日ここ来る前に一瞬テレビつけたらやってて、
はい、結構前からだけど。
それが、うん、ドキンちゃんが、
はい、
ビンゾコメガネかけてるんですよ。
うん、ちょっと待ってください。うん、 あの人の話を腰を僕がまだ話終わってないと分かってますよね。
はいはい、
はい、ゴミラの時の酒井典子とかはまあまだね、
うん、
あ
の人はゴミの怪獣なの、
ゴミを食べて大きくなる怪獣な
んですよ。メタファーですかそれ、酒井典子。
いや違う、その前から出てるからテレビシリーズで。
あ、そうですね。あ、あの、で声が違うんだ、その
だからゴミラに出てくる、うん、ゴミラは怪獣なんですってんじゃん、はい、ゴミラって前から出てるっつってんじゃん、うん、にフィーチャーする回があって、うん、まあ、それパロディばっかなんだけど、ね、うん、逆襲のシャアパロディとか
なる。そんなことやってんの。
最後あのアクシズみたいなのが落ちてくるのをみんなで、はい、あの
抑える
っていう、
へ
キラキラ光りながらみんなで抑えるみたいな、うん、完全逆襲のシャアパターンだし、まあ、ゴミラとメカゴミラみたいなやつの、うん、ね、まあ、ゴジラ対メカゴジラみたいなバトルシーンとかあったりとかして、うん、それで最後はゴミラはゴミの星とともに宇宙に消えていくんですけど、うん、しれっとなぜかテレビシリーズに戻って消えて謎の、うん、でそれが、うん、それの一緒に戻っていったヒロインが酒井典子なんで、
ああそういうことね、うん、
これはちょっともしかしたらかあのシャブとかで離婚したのかなシャブ問題で離婚しちゃったのかなってゴミラとヒロインが、
はいはいはい、
うん、っていう憶測も流れてないですよ。全然じゃ20年ぐらい前の映画なんで。
ああ、そうなんですね。
っていうちょっと憶測も成り立つような。う
ん
う
ん、でもアンパンマンってそんなパロディもするんですね。なんかそんなイメージない。
劇場版は結構ありますね。うん、ちょっと気合い入ってたりはするんで、やっぱりお金が結構予算はあるんで、うん、はいはい、大抵最初に、うん、あのバイキンマンがオープニングでアバン、うんうん、アバンタイトルの時に襲ってきて。うん、でミミ先生がアンパンマンって、はい、こんな時はみんなでアンパンマン叫ぶと、うん、チカッチカッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティ
ッティッティッ
ティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッティッ
ティッティッティッティッティッ
ティッティッティッティッ
ティッ
ティッティッティッティッティッティッティッ
ティ
ッティッティッティッティッネットでもなんか昔から言うじゃん、アンパンマンの本気作がやべえみたいな。
ああそうなんですね、うん、僕ちょっと知らなかったです、うん、
あ、帰国子女
いやいや、アンパンマンは別に禁止はされてなかったんですけど、
はい、
あんまし通ってこなかったですね。
ギリギリだからテレビシリーズ始まった時にはもう小学校高学年。
あ、そうそう、大人というか小学生でしたね。
ですからね、うん、うん、
あの僕ね、そういう芸人さんとかが洋画の吹き替えをやるのの走りって、はい、うん、まあ、いっぱいあると思うんだけど、一つはねあれだと思うんですよ、あのピーター・ジャクソン監督のデビュー作の、
はい、
うん、バッド・テイストっていう、
はいはいはい、
あるんですよ。
見てないけど、
あれの吹き替え版ってたけし軍団だったんですよ。
まあでもそれ許される感はありますけど、
でもやっぱ
りピーター・ジャクソン結構ドタバタでしょ多分
あ、まあ、あのデビュー作完全コメディなんで、うん、まあ悪くはなかったんだけど、
はい、
うん、あの僕やっぱしし
かもその頃全然ね、うん、大御所でも何でもない、
全然違いますよ、
もう、うん、わけのわかんないどっかの田舎から来たニュージーランド、オーストラリアの田舎から来た、
うん、ニュージーランドですね、
はい、
はい、そうだからそれで僕見て、そうそう、だからバッドテイスト、うん、ミート・ザ・ヒポポタマスっていうのがあって、うんうん、それも次の作品ですよね、うん、それも誰かが吹き替えしてた気がする、
うんうん、
なんかそんな感じだったんですよね、
うんうん、
でそこからまあどんどん行ったんだけど、だからね、それぐらいからあったんだなって気はしますね、その、
まあ、配給の営業努力っちゃ営業努力ですからね、何はなくとも、一般人の映画好きじゃない人にも見てもらわなきゃいけないっていう、う
ん
う
ん、そうですね、まあ、でも、DAIGO さんは、僕もちょっと興味出てきました、
逆に興味出てきました、うん、だから、ウォンテッド吹き替え見たいっていうのが、
はい、DAIGO、うん、さんあの、ウルトラマンサーガーって映画で主人公なんですけど、
はい、
その演技はすげえ良かったですけどね、うん
うん、
一応今フォローです。
あ、はいはい、
大悟さん、
僕も別に大悟さん全然好きなんですけど
、はい、うん、
なんかあと ATG でどうのこうのってさっき言ってなかったっけ、うん、面白い映画が、
あ、なんかやっぱ ATG の映画をいっぱい見てると、
はい、ちなみにアートシアターギルドっていう日本の映画の予算1000万で撮るっていう、うん、はい、まあ反インディーズ映画みたいな、うん、でエッジの効いた映画がたくさんあるっていう、うん、そういう映画運動みたいなものがかつてあったんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、でやっぱね、寺山修司とかああいう有名どころはみんなそこそこ面白いんですけど、はい、
うん、
あのね、この前ね、9月のジョーダンクラブバンドっていうの
が、ああ ATG っぽいタイトルですねその、
はい、あの宇崎竜童が主題歌を歌ってるんですけど、
はい、
9月のって始まるんですけど、
うん、
で内藤剛さん、 ってご存知ですか。
はい、いや、あの、知ってますよ。てか、めちゃめちゃ有名、今、だいぶ有名、うん、どの刑事ドラマにも出てる人じゃないですか。
うん、あの、ほら、沢口靖子と、
科捜研の女の
子。そう、あの、一緒に、毎回死ぬ、電車に轢かれたりとかしてる人ですよ。
え、そんなのが、そんなパターンがあるんですか。うん、毎回電車に轢かれて死ぬんですか。
毎回っていうか、多分
前回、科捜研の女で
前回電車に轢かれてました。前回というか、前シーズン。
前シーズン、あ、そういうお決まりのお約束があるんですか。
いや、で、なんか毎回死ぬっぽいけど、結局生きてるみたいな。
捜査一課長とごっちゃにしてません。
いやいや、多分科捜研ですよ。
そう、だから、うん、内藤剛さんってどの刑事ドラマに出てるから、同じドラマの話をしてるかと思いきや、別のドラマの話をしてるパターンがあり得るんで、
そう、
ね、うん、科捜研のそんな、なんか、面白い要素があるんですか。
いやいや、向こうは面白いで作ってるとは思わない
んですけど。毎回電車に轢かれるんでしょ。
いや、毎回死にそうになるんですよ。その中のバリエーションの一つが電車に
引か
れ
そう
にな
るみたいな。はいはいはい。
うん、で、そのね、内藤剛さんが。
だからもう、あの、それこそサウスパークのケニーみたいな感じで、毎回、はい、ぐちゃぐちゃに死ぬんだけど、次の回しれっと登場してるみたいなのではない。
伊藤潤二っぽくもありますよね、はい、そう聞くとね。
それは、あれ、
富
江でしょ、
うん。で、その内藤剛さんが、うん、あの、浜で一番の族の総長だった役なんですよ。う
ん、おぉ。
合わなくね。
ATG の映画の話をしてる、うん、まあ実直な感じしますからね。
ああ、でもなんかね、基本なんかミスキャスト感がすごいんですよ。
うん、
で、その、室田秀夫、
うんうん、
さんが、
はい、道出夫って書く人です
よね。そうそうそう、そう、はい。あの人が、普段はサラリーマンやってるんですけど、族、
はい、
狩りをしてる、
へぇ、
サラリー、あの、ちょっとマットな人なんですよ。
面白いね。
で、それに、あの、ついてってるやつが、あの、諏訪太郎さん、
はいはいはい、
あの人が女装する変態の、
その時ハゲてるんですか。
ハゲてないんですよ。
でハゲてない諏訪太郎って、
いや諏訪太郎若い頃
はい、はい、
結構イケメンですよ。
いや、もちろん今っていうか、うちらの知ってる諏訪太郎も全然顔はイケメンですけどね、
はい、
大体まあハゲてて痴漢電車とかで痴漢してる、うん、役っていうイメージがあるから
普通にあの毛もあるし、
はいはい、
女装をしてなんかちょっと人を切ったりとかするようなマットな役なんですけど、
さっきからマットって言ってますけど、マットってどういう意味？
狂気を宿した感
じ。マットね。
マットです
ね。俺マットってか、なんかそのさ、ぬぺっとしてマットな質感みたいな。
あの、そうだから、
はい、
そんな人ばっかり出てくる映画なんだけど、
はい、
全然意味わかんないんですよ。
おー、まあまあまあ、ね、そういうのは多いけどね、ATG は。
うん、そう、うん。で、どうなのかな。
出た着地の下手くそさ。
まああとさっきの
すごい下手くそな
着地、引き換えの話で言うんなら、
このあんまり聞こえちゃうんだけど、この前のあれですね、ロシアの雷に撃たれた飛行機で、
はい、
人死んだからあんまり揶揄したくないけど、あれぐらいの着地の下手くそですよね。いっつも
そうどうなのかなって、
ハードランディングしてバーンと炎上するみたいな、
は
い、
あと今映画監督として出てる人が、
は
あ、結構役者として出てるんですよ、
はいはい、
今崎明義、
はい、
とか、
はい、でどういう、よく知らない、どういう、
今崎明義はフルーツバスケットっていう、
ああ、はいはいはい、はい、
あの実際ロリコンで捕まった人ですね。
あ、
うん、あ、あとあの「ケニー少女隊」のサボテンとバントレインの PV の監督もして
ます。なるほど、はいはい、はい、
なのでそうなんですけど、はい、そういう人が出てたりとかは面白かったですけど、
うんうん、
なんか変な映画でした、
うん、そういうので言うと、まあ、僕がよく言ってるのが、うん、A サインデイズのカビラ GA ですね。
あ、全然一つも分かんないですけど、どういうことですか。
すっごいもじゃもじゃの挑発で、うん、
はい、
新しい音楽を発見した、ビャーンってすっごいダークな役なんだけど、でも、
はい、
確か新しい音ロックを発見して、うん、ビャーン以外に活躍の場なかったと思うんですけど、はいはい、A サインデイズっての
は
沖縄を舞台にした、う
ん、
だからあの沖縄返還前後の話、ね、はいはいはい、西洋一監督の、
見たことないです。
だからあれ、だからすごい悪い頃のカビラ自衛がそのまま出てる、うん、カビラ自衛はもともと相当悪いですからね。
あ、そうなんですね、
はい、今はもうなんかこれなんでしょうかいとかやってるけど、うん、すごいもうあの、
うん、
楽天カードマンとか完全に陽気なイメージしかないけど、もともと相当悪い、
あ、そうなんだ、
やんちゃな人なんで、
うんうんうん、
それが映像として残ってる貴重な資料、
へ
ですよ。
あ、ちょっと見たいですねそれ、
うん
うんね、なんかやっぱ昔の映画ってそうやって見るとね、それこそほらあのさらば箱舟のさ、
はい、
ギリアークさんじゃないけど、
はいはい、
なんか、ああこの人こうだったんだみたいなあるよね。
だそれこそ水谷豊かもね、そうです
し、うん、いやそうです、本当そうですよ、ね、うん、相棒を作ってる人なんかオマージュで作ってほしいです、
ね、いやもういい、別に特に興味はないんですけどじゃあまあでもじゃあモノマネのレパートリーに加えておきます
よ。はい、市原悦子の方をお願いします。
あ、そうなんですか。水谷豊の真似はしてほしくない。
水谷豊も別にいいですけど、はい、市原悦子の方が名言が多いですね。家族の問題じゃないか、こんな人殺したって誰も迷惑かけてないじゃないかみたいなこと言うんですよ、うん、でそれとか結構やってほしいんで。
それは口調似てないですよね。
似てないですね。似せようともしてないんですけど、はい、そんなような名言が多いんで真似しやすいと思います。
はい、
はい、
まあ昔
それは市原悦子ですか、はい、もう一人の人でしょ。
もう一人名前よく出てこない人、
うんうん、
あるところにやってみます。
はい、お願いします。
市原悦子は激高するのってあんまりないですもんね。
ああ、言われてみればそうかもね。
うん、
うん、
あらやったって感じですもんね。で、あとは
何ですか。
そんな感じですか。
そんな感じですね。
はい、でもそう、市原悦子といえば、
うん、
といえばではないんですけど、うん、6月じゃねえや、ちょっと告知してほし、
はいはい、
うん、させてほしいんですけど、7月のだから19日に、
はい、
金沢でイベントがあるので、
なんか言ってましたね。僕自分が出てるの以外のもすぐ聞いてる
ので、はいはい、この前のちく姫さんのやつも言ったけど、ね、
うん、
オカルト100万石、
はい、フェス、
フェス、
うんうん、あれは諏訪山さんが考えたんですか。
わからない、
うん、
なんか兼六園のカフェでやるんで、もともとそこから話が来た。
はいはいはい。あ、じゃあ、あ、兼六園のカフェだったらもうおしゃれスペース
みたいな。わからない。カフェって僕は今適当に言ってるだけなんで、兼六園のところにあるお店から来たっていう。はいはい、で、まあ諏訪山先生に話が来て、うん、そこからっていうやつなんで、それはぜひ来てほしいですね。うん、
午前の部、午後の部があるって言ってました
よね。夕方3時の部、7時の部かな。うん、ちょっとそれは、はい、適当というか、まあ、そこら辺、
うんうん、
で2回やって50人50人なんで、
はい、
ちょっと来てくれないと困るって。なぜかというと、交通費もかかるし、うん、宿代もかかるし。
交通費って別なんですか。
自腹ですよ。
ああそうそう、
はい、であいつらはいいじゃん、はい、あいつ、あ、思わずあいつらって言っちゃったけど諏訪山先生、賀門先生は別に来やすいからいいけど、は
い、あでもそれって一般的にそうなのですかね。
何がですか、ごめんなさい。
その交通費とか、はい、そういうの、
あ、それは分からないです、うん、まあ、その話を
うん
ぬんしてもしょうがないので、はいはい、事実だけを言うと、
うん
うん、まあ、こっちは交通費全然かかるわけですよ、
うんうん、まあそうだよね。
で割り勘ってちょっとどういうことですかってなるじゃないですか賀門、はい、先生、田中俊之さんがこっちでイベントやるときは交通費払ってますからね、うん
うん、
みたいなことを言ったんですよ、
うんうん、
ちゃんと。じゃあその分の交通費、それはギャラ配分の時にちょっと、で僕も、
うん、まあまあね、
僕もっていうか、僕とかいたこさんとかのイベントで、うんうん、僕だけのイベントじゃないけど、
うんうん、
京王線さんとかね、うんうん、やるときは払ってるんで、うんうん、その分考慮してくださいよみたいなこと言ったら、だいぶなんかね、すげえ嫌な感じ
なんかそれ
分かりましたって一言だけメールが来たりとかして
はいはい、
うん、なんかちょっとね、やる前からギスギスしてるんですよね、うんでもっと言うと、ね、だからね、あんまり陰口は言いたくないんですけど、
これめっちゃパブリックですよこれ、
はい、本人のねいないところで、はい、
うんうん、
あんまりね、うん、欠席裁判したくないんですけど、
はいはい、
諏訪山先生とのやり取りがね、
うん、
勝手に7月19日ってね、
はい、
僕はじゃあ打診してみてくださいっていうところで終わったら、次の日いきなりラジオで、
うん、
7月19日やりますって、
おお、
うん、いう話で、ちょっと打診レベルの話だと思ったのに、うんうんうんうん、ちょっとそういう予定がこっちで調整しないと、うん、いけないのに、
うん、
いきなりラジオで7月19日ありますって言われたら、うん、もう会わせざるを得ないじゃないですかって、
うん
うん、もう今さダメ、ね、違いましたって言いづらいからね、
うんうんうん、
まあ、最悪言えますけど、
うんうん、
とはいえなかなか言えないじゃないですか、うん、だからちょっと一応こっちに確認してからやってくださいよってメールで言ったら、
うん、
はい、
いや、それね、
一回打診、うん、せめて一回一言でも確認したらしてくれないとちょっと困るんで、うん、 ごめんごめん。
それあの星野戦慄さんだったらめっちゃツイッターで怒られてますよ。
ああそういうのがあるんですか。
まあ、今あの
その話もちょっと
知ってる人だけ笑ってくれればいい
ですけど。枝葉に行かないけど、はい、これ僕のこのメールのちょっとそういうのすごい気使ったね、はい、長文のメールに対してごめんごめんでした。気使いながらもちょっと、はいはい、言うことは言うみたいな、うんうんうん、勘弁してくださいよみたいな、
うんうん、まあ結構この今パッと見た感じだと、はい、気使ってますよね確かに、はい、会長がね、
はい
うんうん、
あの申し訳ないんですけどとか入れつつ、はいはいうん、これですよごめんごめん
多分、はい、曽山さんにしてみれば、はい、めっちゃ早口で言ってそうって思ってます
そうそうそうだこれ本当は絶対イベントの前に瀬山先生と鴨先生とラジオ撮るからスカイプとかでそこで言いたかったんだけどこの怒りがまだあるうちに撮りたいなと思って菅田さんが犠牲になってるんですけど
そういうことね
絶対これさこのやり取りした後パチッまあスマホ
ちょっとねポイと置いて
野良犬に噛みつかれてもうたわって横にいる鴨先生に言って大抵まあ2人一緒に言っとき多いから、
はいはい
はいはい、あ困ったわ、うん、野良犬に噛みつかれてもうたわで我慢先生は多分机に顎を置いて、はい、MacBook をカチカチカチカチカチカチとかやりながら、
はいはい、
災難でしたね若いやつに締めといてもらえますかって言って瀬山先生は、はいはい、ええー、よ、うん、めんどくさいとか言って、むかつく！くそ
ー！これめっちゃ早口で言ってるやんなーみたいなね。
違います。これなー、めっちゃ早口で言っとるよなー。ははです。これ僕何の真似してるかというと、うん、ザ・ファブルの読んでます、漫画。
読んでないですよ
ね。南勝幸先生、
うん、
漫画ね、うん。ザ・ファブルとか何はともあれ。うんの口調です。あれなんか知らないけど、あのセリフ、はい、一言ごとに長い棒がついてるんですよ。あの人の漫画ってわかります？
うんうん、
何を止まるとか読んだことあるでしょ？
ありますあります。
だからあれが、ま
あ、あれもそうだったよね確かね。
ん？
何は止まれも結構その多くなかったんです。
そうそうそう。うん、あの何は止まれもそうだし、うん、ザ・ファブルも、なんか。絶対一言ごとに、はい、そうやなあ、あかんよなあってなってるでしょ。あれがいつも疑問に思ってるのが、うんうんうん、音引き長音記号なのか、うん、なあなのか、うんはい、それともあの点点点三点リーダー的な使い方でダッシュ、うん、ダーシーって使うときあるじゃん、
はいはい、
ちょうどその時すみたいな、
うんうん、
あの小説とか、うんね
はい、
ちょっとあの余韻みたいな感じで、うん、すなのか、
うんうん、
だからそうやなをそうやなすなのかそうやなーなのか、
いやでも
紛らわしくないですか。
紛らわしいですね。
でしかも、うんうん、あのグネグネ記号の時もあるんですよ、
はい、ああでもそれ伸ばしてる。
その時は確実に伸ばしてるでしょ、
うんうん、
あのあかんよなーでしょ、はいはい、それはわかる。でもそれもあるし、かつすって直線の時もあるから、うんうん、なんか皆さんどう判断してます？
その話になってるの今。
みんなに勝久先生の漫画ですね。
はいはい。
っていつも思ってる、うんうん、これも多分、
はい、
あと1週間したら忘れちゃうんで、
はい、
あの須山先生、賀門先生との収録の時に忘れてると思うんで、はいうんうん、ちょっと昨日思いついたから言っておきたいんですけど。はい
えでも結局
困ったわ、野良犬に噛みつかれてもうたわ、はは災難ですね、
カチカチカチカチカチカチカチ。母はそのガモンさん
そう
ねえ。でもね、
俺見てたからね、その情景。
どういうことですか。
えだから市原悦子ばりに、
はい、
あのあいつらの事務所のスタジオのカーテンの裏に隠れて見てましたから。これは嘘じゃないですよ、
はい、
私見ちゃったんです。あらまあ。
いやでも結局やってその行くんでしょ、その19日に合わせたんでしょ。
だから、夕方の部も夜の部も喧嘩ですよね、
はい、
どういうことですかこれっていう。金沢組んだりまで行って、
うん、 内容は決まってんの、その
だから喧嘩だから、
はい、
ごめんごめんってなんすか本当に野良犬に噛みつかれてる間違えてないですよ、
ね、でも曽山さんもそう返すしかないよね、このあんな長文できたらね
確かに長文だいぶ面倒くさいメールだとは客観的に見
てる、うんうん、俺も多分ギョッとするもん、同じのが来たら、はい、でもあれでしょ、会談は、はい、をいっぱいするんでしょ、そのイベント的には。
えそれはで、まあ決まってない、
あまあ決まってないよ、
うん、でも階段がだからそんな4時間ですからね、2時間2時間で、
ああそうかそうかそうか、
だからまあ別に金沢の人たちも別にみんなね、我々の階段を知ってるわけじゃないから、こすり倒してるネタやってもいいかなとまあでもこすり倒してるネタってイコール大ネタってことですからね、鉄板ネタのいいネタだから、それ知らない人たちには逆にそっちの方がいいでしょ、
うん、そうですね、
あのトップ10ベストアルバム的なネタをやった方が、
うんうん、これが来た
って、もしかだから南勝久先生区長で、うん、これは A さんから聞いた話やけどって伸ばして時間を稼ぐか、はいはい、どっちかですよね
それはあの僕瓶底メガネっこでよく使います、その手、え結構伸ばす、伸ばして尺稼いでくださいって話せないモデルさんとかには、
はい、
結構言いますけど、ね、
はい、でちなみにドキンちゃんが瓶底メガネ
になったって
、あれは、うん、あの何十年も前からやってる変装です。
あそうなの、
ドキコだったっけ、ドキミかなっていう、
はそうなんだ、
はい、
あじゃあ別に俺が見た回がたまたまそれの作画してたわけじゃなくて、
毎回あのちょっとあれでしょ、うん、ツインテールにして、
そうそうそうそう、
前髪パッツンで瓶底メガネかけてる、
うん、
あれはドキミだったっけな、
めちゃめちゃ可愛いですよ、ね、あのフィギュアとかないですか？
あるかもね。でもそれ何十年も前からやってる。で、なぜかそれ来ると、うんうん、アンパンマンたちは騙されるんですよ。
あ、瓶底メガネかけ
て。違う、ドキンちゃんじゃないって判断するの。
あ、なるほどね。
うん。で、バイキンマンも同じようになんか、目がけた、いじめられっ子みたいな格好して、バイターだったっけな、バイターとかいう名前で。
え、いいんですか、そのバイターって名前。
いや、いいよ、ちょっとパッと思い出せないから、
はいはい、
バイターみたいな名前で、うんうん、来て、なぜかみんな、
はい、
てかもう逆にそういうキャラが、
まあ、様式美だよね、その
いやっていうか逆にもう2、30年前から来てるから、
はいはい、
そういうカバオ君とかチビゾウ君とかでしょ、ね、
はい、
バイタ君とか、
うん、
ドキミちゃんっていうのがいるって考えてるのかもしれない、うん、
ああなるほどね、毎回いすぎて
そう
同一人物とは思ってない、別人格としてドキミとかがいると思ってる、
そうそうそう、
なるほど、ね、
かもしれない、
うん、
けど結構バレ、最終的にはバレてるからな、だ、うん、なんなの、頭おかしいのかなアンパンマン
今日だから、
はい、
嫁がいる時にそれをふっと見てて、
はい、
僕がまさかあれに燃えてるのがおかしいっていうのは自分でも分かりますよ、さすがに、
はいはい、
だけどやっぱちょっと抑えきれないじゃないですか、
うん、
だからさっきスマホでちょっとググったりしてたんですけど、
分かんない、ドキンちゃんの声変わってるの分かってます、
え分かってないです、ドキンちゃんだ、僕アンパンマン見たこと
ない、富永ミーヤになってるんですよ、
知らないですけど、
鶴ひろみだったでしょ、
あそうなんですか、
ブルマの声だったでしょ今まで、で鶴ひろみさん、うん、急死しちゃったじゃん、
あ高速道路でなんか止められてみたいな、
止められてる、
自分で止めて、止めて、ね、
そのままなんか脳一血だかなんか心筋梗塞だかで、
あそれでその富永美奈さんになった、
そうです、はい
ですね、
はい、
わかりましたはい、
アンパンマンの話はじゃあちょっと今度ゆっくりしましょうかね、うん、ちょっとあまりにも手応えがなさすぎるんで、
はい、
アンパンマン最強スレとか見てないですか、
見てないです、
ね、アンパンマン強さ考察スレ
全然見てないですね、そんなあるんだ、ワンパンマンとかっていうのとは関係ないの、あれはセルフパロディーなの、あれは
セルフ、
セルフじゃないよね、パロディーなんですか、
はい、パロディーですね、
わ、
はい、
かりました、
スターライトアンパンマンです、
意味が分かんないんですけど、
最強は
本当にあるの、
最近あります、あります、原作で、あそう映画でね、
映画である、
うんうん、
よく分かりました、
あの双子の星の力を注入されたジャイアントダダンダンダダンダンの中でも最強のダダンダンがいるんですよ、はい、
それは
それは、うん、天才科学者であるバイキンマンと、もう天才科学者であるドクターヒアリの2人の英知を結集した上に、
はい、
双子の星の、
はい、
まあ、片っぽの星の スターライトエネルギーを注入された、うん、本当最強のダダンダンです。
ダダンダンって第一何なんです
か？バイキンマンのメカです。
あのバイキンマンの顔みたいなメカ。
そう、
あのハマグリみたいな感じの。
ハマグリ
見た目が
ハマグリ。ハマグリ、
ハマグリみたいなさ、
まあまあ、うん、顔はね、
はい、
の、うん、中でも最強のジャイアントダダンダンのエネルギーがさらに注入されたアンパンマンがスターライトアンパンマンなんで、
はい、
まあ、だから正確に言うとアンパンマン個人の強さじゃないんですよ、
はい、
だけど一応最強のデススターみたいな敵をそれ倒してるんで、
はい、なんかそう聞くとなんかね、本当マーベルの映画みたいだよね、
は
い、
あでも完全にそうですよ、
うん、あの面白そうですよね、はい、
強さ考察すればだいぶね、盛り上がってるというか、もう素人じゃついていけないレベル
に。5チャンネルの話それ。
あ、そうです、そうです
そんなのあるの、
はい、
分かりました、
うん、いろんなバージョンがあるからね、はい、ロールパンナちゃんとかも、
はい
はい、基本的にはロールパンナちゃんの方が強いんだけど、
うん、
それは悪に覚醒した時のロールパンナちゃんね、
はい、
アンパンマンより強いんだけど、ただ、うん、ちゃんとチェックするとアンパンマンは真面目に戦ってないんだよ、その時のロールパンナちゃんとで一応ロールパンナちゃんの方が強いとされてるけど、はい、ただアンパンマンが本気で戦ってないことをどう議論の中に加味するかどうか、
そこら辺でもうやめてもらっていいですか？
一番打って響かない人にもうちょっと10歳ぐらい年下の人に話すと盛り上がるかな。
多分そう、僕の世代あんま見てないかもね、はい、本当に、うん、分かりました、はい、何ですか？
ティーティーティーティーティーティーティーバップビデオでしょ。ティーティーティーティーティーティー、大体アンパンマンの古い映画の時はこれですから、はい、
ああそうなんですか。
バップビデオでしょアンパンマンって。あと、まあ、特撮もののもそうだけど、うんうんうんうん、の古い映画の時はこの手が開くやつです
から、ね、はい、あ分かりました
そろそろオカルトの話もしないといけない
ですね。